はい、ということで、ということで、
神々だけどね、
はい、キラキラウキウキの後半でございますが、はい、まあちょっとね、問題だったのが、
8話だから、ちょうど終わりでしょ、でもこれで。
この、まあ、8話までやりましたけど、うん、ちょっとね、この冬クール、2017年冬クールのね、この放送の環境を考えた場合ですね、ちょっと間が悪かったのが、東京 MX のこれ土曜22時半からやってたんです、
はいはいはい、
MX を、
はい、
東京 MX のその前の番組、22時から始まった番組にですね、
はいはい、埼玉のラッパー、
埼玉のラッパーじゃないです、それじゃないです、
なんだそれじゃなか
ったっけ、テレ東なんで、はい、風花っていうですね、
あ、言ってたやつだね、
マガジンのですね、はいはいはい、原作のバンドアニメやってたんですよ、
はいはいはい、
それが直前に放送されてたもんで、
ええ、
どうしても比べられてしまうっていうのがあって、ええ、でも放送前の段階だと、いやいやいやいやいやいやいやいや、そんなマガジンの漫画原作のあのなんかね、ラブコメにバンドちょっとくっつけてみましたけどどうですかぐらいのアニメに負けるわけないじゃないですかと思ってね、え、思っていたらですね、全然風花の方がちょっと面白いんじゃないかみたいな話になっちゃって、
あらら、
風花といい勝負をされてちゃ困るんですよと思って、しかも風花の方は原作と違う展開で、本当だとメインヒロインの風花ちゃんが、途中でですね、あの暴走ダンプカーにですね跳ねられて、あの斬死しちゃうわけですよ。
暴走ダンプカー、
暴走ダンプカーに
暴走ダンプカーって生き物それ、
いやいやいや、
暴走ダンプカーってあんまり見たことないけど、
暴走あの居眠り運転のですねダンプカーにですね引かれて道半ばで死んじゃうわけですよ。結構むごたらしい死に方をしちゃうわけですよ、うん、あのバンドもうまくいって、うん、で主人公のゆうくんとも恋人関係になって、ここからあの、ね、全てがうまくいくのかと思われた矢先にいきなり死んじゃうみたいな衝撃の展開になるわけですけど、はい、そこが回避されてヒロイン死なない展開みたいになって、
あ、なるほど、ね、違う世界線ね、
違う世界線に、
違う世界ベータ世界線へ
向かって
ったわけで、
はい、あのシュタインズゲートに到達してしまった感じの展開がなってて、はい、それでちょっと注目を浴びてしまったもんだから、はい、バンドリの鍵がどんどん薄くなってしまうという非常にこのよろしくない、
まあ親元は一緒だからね、両方ともね、
ああ、まあね、でもね、ちょっとそれがさらにね、あ、ちょっとこれはまずいっすよってなってたんですけど、
うん、
まあでも、9話以降、
うん、
頑張りました、バンドリは。
結構頑張ったでしょ？
頑張りました。9話で普通にバイトをする回っていうのがあったんですけど、
うん、
はい、面白かったです、普通に。
はい、
あ、普通に
面白い。みんなでバイトをするってやつね。
みんなでバイトをする、はいは
い。いいじゃない。
で、10話で、あれだけ調子に乗ってた富山かすみちゃんが、へこまされますね。へこまされます。
はい、
あれですよ、ライブハウスの、ライブハウスのなんていうんですか、経営者のね、
ママね、ママね、ババア
が
ね、ママママ
ババアがいるんですけど、いや、いや、お前結構調子に乗った発言してるけど、お前が一番できてねえからなみたいなこと言われて、
ああ、そうそう、なんか初めてちゃんとダメ出されるんだよね、
ドッキーンみたいな、でなんか声出なくなっちゃったりとかして、
はいはいはい、
うん、ね、
はい、声出ないエピソードあったね、
声出ないエピソード、そして11話はもうお通夜状態です、
うん、
ね、
これでギャラ一緒かと思ったけど、
いやいやいや、
あゆみちゃんこれでギャラ一緒か、声出ない回あるのに、
そういう話です、別にセリフの量の
そうっていうのはずっとそればっかり考えたけど、
そんなこと
言ったら最後だけ声出るけど、これでギャラ一緒か、
そんなこと言ったら声優1年目の人なんかは本当にモブキャラの一言ガヤでセリフがあるかないかぐらいの人も、主役を取ってる人もギャラ一本当たり一緒だって言います
ね、まあね、まあね、
そういう話じゃないですか、はい、行数の問題じゃないですか、うん、まあまあまあまあ、そんなこんなで、まあちょっとね、一回落ち込んだ後に12話で、ね、
はい、
ちゃんと演奏して、でそのババアに認められるみたいな、
はい、
あ、これ、あ、これいいじゃんみたいな、
12話のね、最後のね、みんなで一生懸命演奏した時に、
はいはい、
ババアがええでって言った時の顔がね、よく描けてた
よ、ええでって、
ええでっていう、
ええやんって、
ええやんっていう、
自分らええやん、
自分らええやんって言った時の顔がね、あのババアいい顔してたよ、あれ、
うん、
葬式の遺影に使えるぐらいいい
顔、葬式の遺影に、それ人生で一番いい写真ですね、
うん、
いい顔ですね、はい、で、それを踏まえた13話が
最終話ですよね、
最終話、神って僕一言書いてます、はい、神って書いてある、
知らねえ、ジョークのノートになんて書いてあるか俺は知らないし、
神って書いてある、神って書いてある、
神って書いてあるね、
神って書いてありますね、はい、神だったわけです、
神だったわけね、
神だったわけですね、神でしたね、いやだからね、結構ね、こうやって俯瞰しざっと見てみるとですね、やっぱね、問題解
ユンサンマがなんどういう話だったんだよ。
これ僕の口から言うんすか。
いや言えるのか、別に言わなくてもいいけど。
いやあの、いや別に内容、まあ、さらっと言うと、まあそれでね、そのライブハウスもうなくなっちゃうんだけども、
そうそうそう、
最後にのチャンスで出れることになって、うん、で、ライブして、ですごいいい演奏して、なんか良かったねっていう、今後もやっていきますけど、うん、みたいな、とりあえず一期ここまでですよ、はい、みたいな感じで終わったんでね、これは、あ、なんかでもいろいろあったけど、良かったなっていう感じの終わり方だった、
はい、
非常に良かったです
けど、良かったです。
はい。はい、3話の、3話がちょっとね、話戻っちゃって申し訳ないんですけど、ひどかったんで、これ脚本のやつ誰だと思って調べたんですけど、
はい、
そしたら、当時ですね、ウィキペディアに出ていたのがですね、まあまあ、ちょっと名前出してしまって申し訳いいかどうかわかんないですけど、中西さんっていう方だったんですけど、
はいはいはい、中西圭
三？中西圭三じゃないです。
中西圭三じゃないです。阪神の中西？
阪神の中西じゃないです。中西清貴じゃないです。
清貴じゃねえの？
弓道くんじゃないです。
誰だよ。わかんない、知らねえ中西だよ。
王透明人間を描いてる漫画家の人と同じ、同姓同名の方だったんですね。で、それで。
ああ、それなんか話したね。いや、違うでしょっていう。
で、あれ、これ大透明人間の人がもし
かしてじゃないでしょっていうのはなんか話したよ。
いくらを食べると透明になって、いろいろとエロい展開になる
っていうで有名な大透明人間ね。
はい、そうですね、はい、また集まんがの一つですけど、はい、その人で、しかもあれ、これさすがにこれ同一人物じゃないだろうと思ったんですけど、当時ウィキペディアのリンク先をポチって押すと、その大透明人間の人の作者のページに行ったんで、これもしかしたら同一人物じゃないですか、これ。これ、オートメ
ディアエロ漫画の人が脚本やっちゃってる
よ。脚本やってるんじゃないかって、本気でそう思ったんですけど、
今、違う人でしょ？
今、訂正されて、かっこ、中西なんとか、かっこ脚本家、かっこ漫画家って分かれてるんで、
一応別人だってこと、違う人だった。同姓同名ってこと
でしょ？同姓同名の違う人だってことは、判明したんですけど、はい。はい。いや、で、結構これ、これ話的にやばいなって思った回が、その人が書いてることが結構多かったんですよ。6、7話、6話、7話引っ張りすぎだったり。
先般じゃねえか
よ。ちょっと先般なのではないかという疑問を僕が持ってたわけです。うん。でも、10話の、あ、お前一番できてねえからっていうところとか、うん、あと12話のね、あ、いいじゃんっていう、うん、中西いいじゃんってなって。ピッチングするやんけど。
出た、手のひら、クルーだよ。
クルーっていうか。
先週まで。散々叩いてたのに、
先週まで叩いてたものが、だからね、そのやっぱね、
中西伏線だったんだよね、全部ね、
伏線だったのかなったのかどうか分かんないですけど、うん、
やっぱ大透明人間の人にはそんなことできないよ。
そう
っ
すね、大透明人間の人と、うん、まあなんで、まあまあまあまあまあ良かったのかなっていう感じです。はい、13は神でしたね、うん、はい。ちなみにすいません、今日ちょっとね、学生さん
ギャラリーがね、
ギャラリー、
ね、来てもらってるんで、
来ていただいてるんですけどね、
その質問を、
質問いただきましたよ、はい、はい、これバンドリは軽音と差別化できていたのですかっていうのなんですけど、はい、
これね、ちょっと真面目に一個話そうと思ってたことがあって、バンドリの13話でね、軽音より半歩一歩進んだなと思ったの、
はい、
でそれがどういうことかって言ったら、演出の面に一個現れてて、
およ、
ライブシーンで、
うん、
バンドリの最後ライブシーンで汗をかいたんですよ、
うん、
これ多分初めてだなと思って。
おやおや？
部活としての何かっていうところで、はいはい、やっぱりスポーツなんでこれ。
そうですね。
ということはやっぱ最後汗をかかなきゃいけないっていうところのリアリティみたいなところで、うん、汗をかいたってことは軽音ではできてなかった何かなんではないかなというところで、軽音はどちらかというと日常的というか普遍的な何かを最後は焦点を当ててって、バンドリはもうちょっとエッジを立てたなというところでの、非常に私はね、ここは差別化できたなと思って評価をしております。
茶碗さん、
あれ
ちょっとよろしいですか。茶碗さん、
しゅうさん、どうしたんですか。
茶碗さん、僕言っていいですか。
誰なんで、
軽音のですね、軽音の一期の最終回でですね、軽音の一期の最終回でですね、
誰なんだ今喋ってんの。
茶碗さん、ちょっと様子もていいですか。茶碗さん、これ軽音の一期の最終回でですね、最後文化祭でライブするじゃないですか、
うん、
その時に
ケンコ
バ、ふわふわタイム、ふわふわタイム弾いてるじゃないですか。
ケンコバ、これ
ふわふわタイム弾いてる時にですよ、
ふわふわタイムだら国家のことだろ、
麦ちゃんがワンコーラス弾き終わった後に、てーてーてーてーてーてーてーてーって、その伴奏を弾き、まだ一曲終わったのにまだ弾き始めるところ、よーく見てください、よーく見てください、これ
めちゃめちゃ汗かいてます。うおー、汗振り乱しながら今まで縁の下の力持ちに徹していた麦ちゃんが、天然キャラの麦ちゃんがまだ終わりたくないっていう意志をあらわにして目を
忘れてた。
ゆいちゃんがね、なんとかギターを忘れて帰家にね一回取りに行って大ピンチっていうところで、1話では転んでたリビングの角で すっ転んでたゆいちゃんがつるって滑るんだけど、そこを踏みとどまって転ばなくなった成長をね一個見せる、見せて、それでわーって走って行動に、学校の行動について、で一曲やり終わった後、その熱をね、まだこのも何やり場のない熱を演奏に表す、そこで汗を振り乱したですね麦ちゃんが弾いてたことを、
なんでちゃんまさん忘れてるんですか、汗かいてる。
それでもう一回って言ってサビからもう一回入るところ、
あそこ僕今思い出しても僕号泣ですよ、これめちゃめちゃ号泣しました。
あれ国宝や、あそこ、あそこ国宝、
ふわふわタイ
ム、国宝や、国宝や、
国家ですよ、
国家国宝や、
聖書ですよこれ、国宝ですよこれ、
重要文化財指定した方がええ。
そうだから、その後ね、慶應は2期までやりましたけど、2期でね、2クールやって、ね、ファンの皆さんもね、大満足のあれでしたけれども、やっぱね、その1期の、
そう、あそこなん
で。シリーズの1期の13、
14、全部あそこなんで。
ワンクールにまとめたあの部分ね、あのやっぱ1期の最後の、
あそこなんで、確かに。
思考ですから、あれ。
思考というか、もうちょっと枠を超えたもん、何か。
いろいろね、バンドは、
文化財になったもん、
あの瞬間。ありましたけど、そう、だから、禁止そうです、あれ。
うん、分かる、ね、じゃ差別ができてなかったってことの、
いや、まあそうですね、差別化っていうか、まあいや、あのこれバンドリアバンドリアすごい良かったなって思ったんですけど、じゃあ軽音の時どうだったかなって思い返して、軽音のことを思い出すと僕やっぱブワってなるんでバンドリアバンドリアで僕神ってさっき言いましたけど、でも
ただやっぱり
慶應は
重要文化祭には勝てないよね。
慶應はやっぱね、あのゼウスですね。
ゼウス、
ゴッドオブゴッドだ、
ね、デウス、デウス、デウス、パードレが、
パードレが、
デウス、
デウスですね。はい、
あ、もう一個ちょっと質問ですよ、
はい、もう一個質問きました。あ、
社長は4期まで考えてるという噂がありますが、これは2期ありそうですか。
はい、2期ありそうですかって話なんですけど、
どうなんだろう
ですね。これはね、2期はぜひともやっていただかないと、このまま終わったってしょうがないと思うんですよ僕。
もともとバンド5つあるからね、そのうちの1個しかやってないから、うん、
ですよね。
で、アプリの方ではその5個のバンド全部普通にやれるから、
バンド5つあるんですよ。で、
5期までやんじゃねえのこれ。
いや、5期までかは分かんないですけどいや、でももともと聞いてた話だと、そういうね、いろんなバンドとのその
コラボレーションでどうこう
バトルというかね、あれがあったり、
準備ができてねえのか。
あとはコラボでね、あの助け合ったりみたいな話で、
やっとこの前3つ目のバンドがお披露目したからね、はい、中身の、はいはい、中の人たちが。
ああ、そうっすか。あ、
昨日かだ、それぐらい。
あ、そうなんですか、うん、そんなタイミングで。ちょっとまた見ときますけど、ええ。で、そう、だから他のバンドも絡んでなんぼだろうというところだったんですよね。で、
それをやんなかったからね。
アプリゲームで見てると、結構その、他のバンドの結成までのストーリーやら何やらかんやらが保管されてるわけです
よ、うん、ね、ちゃんとあるもんね、
うん、でもね、それってこのバンドリのアニメ13ワンクール使ったじゃないですか。その内容の他のバンドバージョンはそのアプリのストーリーモードのところで保管できてるわけですよ、うん、よく考えたら、え、だったらそのこのポッピンパーティーという主人公たちのバンドもアプリのそのストーリー部分で実は保管できて、その先から最初からもうそれやってくれても別に良かったんじゃない？
2期が？
だってポッピンパーティーのストーリーだけ、いや他のバンドはその結成からのストーリーですけど、ポッピンパーティーだけなんかね、あの商店街のお祭りを復活させたいっていうよくわからないストーリーなんですよ。
ポッピンパーだけだって、あのポッピンパーティーだけ組んでるって定から始まる
もん。ポッピンパーはもうすでにそのアニメでやってるから、そこを別に繰り返さずに、いや、あのサイドストーリーやってるんですけど、なんかそれだけちょっと僕浮いちゃってる気がして、え、だったらもう最初からバンド組んでる体でいいじゃんと思って、何も最初からやらなくても。
どうすんだろう、2期でもこれさ、アプリやってる体で始まったらすごくね、うん、
すごい
全員アプリやってる体でさ、
はい、え、全員って誰がですか。
だから視聴者は、もう見る人は、2期を見る人はもうアプリやってますって言ってで、うん、5バンドがあるってことで始まったらとんでもないことになる。
いや、もう別、でもそれでもいいような気がするんですけど、
ね、なんかそれやりそうな気がするよ。
どうなんですかね、それってでも優しくないんですかね。
優しくはないけど、うん、でもやっぱアプリが途中で会見になってさ、本体はこっちだと思ったもん、
う
ん、
本体はこっちだと思います。完全に思いましたよ。だってもうアニメ、前もちょっと言いましたけど、このアニメ自体が、その、アプリゲームの、
説明なんだよ。
宣伝ムービー。宣伝ムービー
の。アニメゲームの PR なんだよね。
さあ、その、ポッピンパーティーのストーリー部分の、あの、映像がこのアニメで流れてる、っていう風に見えてしまったんで、これ、
これ2期が、そっから始まったら面白いね。
だから2期はこれ絶対にやっていただかないと、我々ちょっと、我々ってね、ね、ファン目線で言うとですね、収まりがつかないなと思って、うん、
やってもらいたいですね。
このバンド絡ましてもらわないと、一応ロゼリアとかは全員どっかしらで出てきてるんですけど、はい、で
も全然シケキャラだもんね。
そう、シケキャラ絡んでこないし、もうってそんな出し方あったら
これ2期全員組んでる体で始まんな。
全員組んでる体で始めてくれたら僕はありがたいです。
あ、やると思う、
うん、いやでもそこまでこれが世間的に受けたかどうかっていうところじゃないですか。
いや多分、はい、アニメ見てる人よりアプリやってる人の方が多いよ。
ああ、
だから2期からみんな見るんで。
ああ、なるほどね、なるほどね、
それだよ。
獣フレンズなんてあれですもんね、アプリの配信が終わった後にアニメ流して売れちゃったもんだから、なんで
残しとかなかったんだ。どうしようみたいになってんじゃん。あれ
一回もう引っ込めちゃったから収まりつかないし、
どうするみたいな、こんなの誰も見ねえだろみたいな感じで始めちゃった
ら。そうそうそうそうそう、
いや面白かったですよね、あのアニメもね。
まあまあ、それもあれもあれで面白かったですけどの感じなんで、まあだからね、これに関してはまあ強いですよね、はい、多分ね。
あ、2期、2期、ね、2期そうなるわ、絶対。
毎日あのアプリゲームやらせていただきますからね、うん、非常に楽しい、はい、ですし、で、この間も僕、ブシロライブちょっとね、あの行きましたけども、
出た、
よかったですよ
めちゃめちゃブシロライブ、え、これ出てきたんだっけ、ポッピンパーティー。
ポッピンパーティー出ましたよ、ロゼリア
も。バンドリのこと、あ、ロゼリア
も。ポッピンパーティーも、あの、一発目に出ましたから。
あ、はい、聞いちゃった、スタービート。
来たと思って、はい。
スタービート聞いちゃった。
スタービート、はい、やりましたよ。
あ、おじさん泣いちゃうかな、あれ見るともう。
うん。泣きますね。いや、泣きそうでしたよ、マジで。うん。マジで泣きそうでしたよ。テンションガン上がりでしたよ。うん、
テンションガン上がりだったのね。
はい。は
い、いいですね。
あと、あの、リミリンベースのね。
はぁ、はぁ、はぁ。
石本リミちゃん。
うん。
はい。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ、メタラー弾きじゃないですか。
だから言ったじゃん。
いや、そうそうそう、そう。
この子だけちょっとなんか素養が違うって。
そう、なんかあの、プロが一人いるみたいな。
プロっていうか、みんななんかつら、舞台面に貫いて笑、ニコニコしてんのに、この子だけなんか、入ると大変なことになるんだよね。
完全に自分の世界に入って
た、ね。そうそうそうそう。
うん、ヘドバンしてる。
そうそう、一人でヘドバンしてるっていう。
激弾きしてました ね。うん。ねえ。そうですよ。
リミリンにはもうリスペクト。
リミリン。
リミリンリスペクトですから。
リスペクトですね。
私多分、うん、あと2、3ヶ月ぐらいに、はい、リミリンの、うん、あのピンクのベースがここに届くようになって。あるメーカーさんと交渉しまして。
バイバーベースが。
ええー、ピンクの、ピンクのベースが、
やべえ。
四十に届くおっさんが、ここに届く手はずに、社長と相談しまして。
ああ、社長と。
ええー、いいよと。
すげえ。
ええんじゃないのみたいな。
職権乱用でしょ、それ。完全職権乱用でしょ。
社長がええよ、言ってくれたから。
いやいやいやいや、エモいとはこのことかって感じでしたね。うん、ロゼリアもね、すごい良かった
ですよ。良かったよね。はい、
結構、一部のね、一部の、まあ、いろんな武士郎のね、あのプロデュースの、あのグループの、あれだったんです、共演というかね、うん、いろいろ、まあ、順々にでクロスみたいな感覚だったんですけど、うん、ロゼリア最後の方だったんですけど、良かったですよ。これはね、演奏も歌も大変良かったです。
ああ、良かったね。
はいはい、また新曲含むオリジナル2曲プラスカバー、
うん、サードパーティー、サードパーティー行きました、
ね、サードパーティー、はい、これはね、いや
しかもこれはもう日本武道館行くか、はい、8月の日本武道館
行きたいなー、くー、行きたいなー、行きたいけど東京ミルクホールの9月13日からの公演があるから、その直前でどうなってるか、くー、
新庄君、
はい、
俺は行くで先に言っ
とく、悪魔に魂売り合わ
せ、先に言って、俺は行くで、
行くんすか、
くー、レッツゴー、レッツゴー、
その1日 NG、 1
日 NG 日出しといて、
NG ね、
NG 日出しといて、
いいですね、これはね、いや非常に良かったですね、はい、てなわけでこれね、
はい、
今後もちょっとね、ライブ8月21日にはね、日本武道館ライブもありますから、
はい、
ね、ちょっとそこでね、2期の、発表とかがあるといいですよね。
まあ、するでしょうね。
いやー、順当にいけば、よっぽどあの大赤字になってなければ。
サンシャインが年内でしょ、多分。
サンシャイン。
サンシャインが年内にオンエアして、
ラブライブサンシャインね。
うん。
はいはい。
で、バンドリの2期が、また年明け1月か、まあ、4月からじゃない。
まあまあまあ、1年後の同じクールにできれば、まあいいでしょうけどね。うんうん、
と思ってます。
あの、いや、まあ、円盤の売り上げ次第だと思いますね、勝負の話ね、
はい、
はい、まあね、1話あのボリューム1にはね、あの武道館の先行抽選、予約抽選券も入ってますからね、は
い、まあ、見てない人がいれば、はいはい、まあ、ちょっとね、はい、あの頑張って8話まで見てもらいたいですね。これは3話で諦めない、諦めないでって言いたい。
諦めないで、はい、ね、あの、はい、そんな感じですんで、
はい、はい、まあ、部活ものなんで、
まあ、素直な気持ちでね
見る、はい、
そう、部活ものというかね、軽音部ではない
っていう、軽音部ではない、
まあ、一個ね、軽音とはちょっと
差別
の
部分なのかな、差別化なのかな、
差別化というか、はい、まあ、ただやりたいやりたい言ってるだけですから、はい、途中までは、
はい、
うん、それがまあバンド
ちゃんと真面目にやって練習するっていうことが偉い、
そうですね、いや、でもやっぱ途中から9話10話ぐらいからちゃんと、あの、富山かすみちゃんが練習を始めましたから ね、努力をし始めましたから、
天才とかそういうことでなくて、ちゃんと努力をした上での何かなんで
そうそうそう、
それは僕らも見ないといけないです、
ね、見習わないといけないですね、はい、うん、でも、あの、アプリゲーム版だけに出てくる今のところね、あの他バンドのキャラクターの、
はい、
あれもね、結構本当に個性的で、はい、このキャラたちが絡んでくるとどうなっていくのかみたいな、
ね、これ多分ね、1日かけてフェスやると思うよ、最終的に。
ああ
5バンドあるから、
これ本当に5バンド声優さんたちはバンドの形になるんですか、
ね、いや、あのね、3つ目のバンドがやった時にこれ本気でやるつもりだと思った。
マジっすか、
うん、
ああ、3つ目のバンドが、
うん、
ああ、そうっすか、
そうしたら5バンドあるからフェスできるもん、朝から。
まあね、
行くでしょ。
いや、行きたいっすね。行きますよ。普通に行きたい。
行くでしょ、並ぶでしょ、始発で、
新庄君。始発で。始発並びますね。僕は、あの、物販から並びますね。物販から並んじゃいますね。うん。もうね、ね、あの、アイドルバンドのね、パステルパレットっていうね、はい、あの、バンドなんかは、もう、あの、もともと、そのアイドルが一応バンドの形を組んでみたっていうことで、うん、初め、なんか、ね、あの、まあ、ストーリー上の話ですけど、もう当てぶりの企画で、うん、もう実際の演奏はしないけど、そういう体でやるっていうのが、あの機材トラブルでできなくなって、で、なんか、あの、
アプリのストーリーですね、アプリのストーリーです
ね、はい、そうなった時に自分たちに何ができるのかっていうんで、真面目にちゃんとバンドの練習をし始めて、自分たちが努力して弾けるようになるっていうところから始まる話なので、はい、それでなんかこれもうこの企画自体の大元を成してるなと思って、うん、ね、これすげえ面白いなと思って、
そうだね、
で、それでね、うん、僕パスパレの、あの、レベルをちょいちょい
上げて、
結構頑張って上げてですね、
そうだ、やっぱ当て振りでやっぱね、やっちゃダメだと思うよ、うん、やっぱそういうのバレちゃうしさ、ま
あ、ちゃんと、うん、そういうなんかね、ある種タブーに踏み込んできてるっていうところが、うん、
ね、やっぱサイレントサイレントもそうだったろ、うん、
おお、
ちょっと、ちょ
っと、やばい、やばい、なんか俺アーティスト名聞こえましたけど、
言ってない、言ってない、
ピー入れてください、皆さんね、
あの、我々は編集でピー入りますから、
入れらんないですから、取って出しなんで、
うん、
ね、生放送と一緒ですから、ほぼほぼ、はい、はい、そんな感じですんで、まあ、今後もね、ちょっと、あの、バンドリ、
はい、
ね、楽しみにしていきたいと思いますんで、はい、はい、ね、また DVD、ブルーレイ出ましたら、
はい、
見返していただくのもいいんじゃないかな、はい、はい、D アニメストアとかでもね、
はい、
一応あの、見れますから、
はい、
ね、見ていただくっていうのもね、いいんじゃないかなって感じです。
はい、
はい、ってなわけで、
はい、
告知よろしいですか。
はい、
告知、
はい、
はい、東京ミルクホールですね、我々所属してます東京ミルクホールという劇団のですね、月一トークイベントが、5月の23日まだ間に合うんですね、
はい、
5月23日に、行われます。こちらですね、京王井の頭線池の上駅徒歩0分の駅目の前のバーガリガリというバーですね、こちらで、5月13日火曜日の19時15分から行われます。チケット1500円、プラスドリンクって感じです。
お待ちしております。
お待ちしております。おじさんたちの、ね、痛快なトーク
ポイント、
はい、はい、ね、ね、痛快娯楽活劇ですから、はい、見に来ていただければ。
一応オフィシャル上はね、はい、私と新庄さんに会えるのはここだけになってますから、
はいはい、オフィシャル上は、まあ、今のところね、まあ、月1で定期的にやってますんでね、うん、はい、
遊びに来てくれればなと思います。
この間もね、はい、あのリスナーさん
も来てもらいましたし、
来ていただいたり、
はい、ぜひぜひどんどん来てください。
まあ、ご満足いただきた
いと思います
。はい、来てください。はい、そして東京ビルフォール9月公演カスピアングラフィティというですね、はい、作品控えております。9月の13日水曜日から18日月曜日まで、場所は、スペース早稲
田
という劇場です、はい、7月にですねチケット発売いたしますので、またそちらですね、発売になりましたら、お伝えしたいと思いますので、
はい、
今のところはあのご予定をね、開けといていただければと思いますので、
はい、
はい、本気で久しぶりにお芝居やりますので、はい、よろしくお願いします。はい、茶松さんの方からは、
はい、特にないです。
はい、わかりました、はい、じゃあお便りいっちゃおうかな。お便りを、はい、いただきましたんで読ませていただきたいと思います。どれから読めばいいんだ。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、うん、はい、まず、ツイッターでいただきました斉藤さん、はい、ありがとうございます、はい、俺たちの張本勲会、
はい、
感想ですね、はい、張本勲といえば最近だとビシエドのタイマン走塁を勝つしたらノムさんにお前もボンダの時一塁まで全力疾走してないやろうと言われてましたね。イチローが尊敬する跳躍力、王の記録更新時の画像やノムさんに揶揄された何の小ささを持ったすげえ人あれ情報源がノムさんだと、ということで、
まあ、ノムさんと、はい、あれです、ハリさんは50歩100歩なんで、
はい、50歩100歩ですね、
はい
はい、
どっちもどっちなんで、
はい、
まあ、いいんじゃないかなと思います、
はい、
お互いが仲いいです。
お互いはね、
はい、
あのトムとジェリー、ジェリーみた
いな、そうトムとジェリー、トムとジェリートムとジェリーだね、
はい、
うん、
っていう話を僕、あ、
そうですね、はダウンタウンの浜ちゃん、まっちゃんみたいなもんなん、
まっちゃん、浜ちゃんみたいなね、うん、プライベートだとね一切口聞かない、
ねね、とかね、そういう、
うん、っていう話を今までしてみて、あれこれ僕前回のやつであれ読んだっけと思っちゃったんですけど、
なんか読んだような気持ちだけど、まあいいんじゃないの、
読んでたらすいません、
まあいいんじゃないですか、
ね、はい、続きまして、はい、プッチョさんありがとうございます、はい、今日もお休みだったので東京ミルク放送局の張本勲の回と映画チワグリのちゃんまつさん新庄君ゲスト出ている回を聞いて過ごしました、
はい、
張本さんのエピソードにびっくりしたり取り上げていた Z 級映画を借りに行ったら3本ともなかったのにへこんだ1日でしたってことで、プッチョさん、はい、
休みの日は違うことしろ、
はい、違うことしろはい以上です、うん、
そこじゃないぞポイントは、
ね、あのマニアック映画を取り上げすぎてどこに行ったら借りれるんだみたいな話がありました、
ね、問い合わせ殺到してますから
ね、はい、とりあえずあの中国超人インフラマンに関してはあの東京都内だと渋谷伝えで借りれるっていう話をしましたね、
はいはい、本日あの、はい、キュリオスコープの古賀さんとお話したんですけど別件で、
はいはいはいはい、
あの真面目に、
はい、
ゴールデンウィークに、
はい、
何枚かオーダーが入ったと、
うんあのマジっすか、
なんだっけ、
映画チワグルイさん効果ですかね、
チワグルイさん効果
でミラージュ
のオーダーがなんでこんなにゴールデンウィークでいきなりボッて来てんだっていうのを今日朝から話してたら、あ、これだっていうのが分かりましたって、ありがとうございますって言って、
いやいやいやいや、いやでも本当にねゴールデンウィーク中一応あのアクセス解析みたいなのを見ると、
うん、
いつもは平日の方が聞いてる方多いみたいなんですよ、うん、で、まあ、休日はちょっと下がるんですけど、うん、なんかね、やっぱゴールデンウィークだからか、なんか後半に行くに従ってどんどん伸びてるんですよね。
あ、みんな暇なんだね。
暇なんですね。なんかあの
暇を持て余してるんだね。
通勤中に聞いたりとかする方が、
うん、
ドライブとかそういう時に聞いてくださってるかもしれない。
そうかそうか、そういうことか。
はい。
ありがとうございます。
ね、あのありがとうございます、はい、って感じです。はい、続きましてゼロワンさんありがとうございます。はい、井上彩子さんという熟女系 AV 女優さんの作品で約20年ぶりに八幡先輩という単語を認識した侍ジャイアンツ界期待してますということでね。
何その八幡先輩
と。井上彩子さんというね、あの綺麗な熟女はガチオタでしたっていう AV があるんですけど。
それと何八幡先輩がどう絡んでくる。
はい、なんかその熟女女優さんにインタビューして、でその人はアニメとか。すごい好きな方らしくて、
はいはいはい、
でオタトークをずっとしながら、あのオタトークをしながら犯されるみたいな、そういう企画ものなわけです。
はい、それ何その八幡先輩の話をしながら、
はい、
何こうい
やずっと痛すみたいな、止まらないっていう、
どういう、
後ろから疲れてないでもずっと止まらなくて、やっともっと話させてみたいな、そういう、
どんな AV だ。
いや僕もちょっとあの
八幡先輩の話をしながら
もう DMM さんのサイトでサンプル動画とか見たんですけど、はい、ああなるほどねって思いました。
そういう、
ちなみにこの
業の深い人だね、
はい、このちなみにこのゼロワンさんのリプライに対してですね、この、井上彩子さんという AV 女優さんご本人が、
ご本人が、すいません、
いいねしてました。
いやいや、ちょっと待って、これ井上彩さんも聞いてるじゃん。やめてくれよ、もう。見る、分かったじゃん。
聞いてくれてるかどうか分かんないですけど。いや、見るって別に、AV 見るって話。そういうんじゃないです、別に。そういうんじゃないですから。はい。はい、続きまして、タケポンアット浜杉さん、ありがとうございます。
あ、浜杉さん。
はい、俺たちの張本勲を拝聴。野球バカにはたまらない笑いまくりな回でした。昔の選手は大小あれどエピソードにはこと書かないから面白いですよね。今の選手はプレーが素晴らしくてもぶっ飛んだ話してないからいい選手って表現しかできない気がする。ハリーイコールスズさんは衝撃の事実ということで。
いやもう浜杉さんのように謝らなきゃいけないことが一個あって。
なんですか。
浜杉さんは女を金で買ってるっていうことを。
いや言ってましたね。
言ってたんで本当に非常に反省してるんですよ。
いやそのあることないことそれ。
もうお会いしたことないのでそういうことを言ってて本当に反省してて。
はい。
もう本当夜も寝れないぐらい反省してて、
タイガースキャストでね、
はい、
あのお話はされてる
んです
ね、
はい、でもやっぱり金で買ってると思うんですよ、
はい、なんで思うんですよ
その出会い系サイトペアーズがなんかに金を無尽蔵につぎ込んでる姿は、はい、素晴らしいと思うんですよ、逆にね。
逆にね。
ええ。それを逐一報告してくるあたりも。
逐一報告してくる
逐一これ、ポッドキャストに上げる時点も、すごいかっこいいなと思ってる、尊敬してます、ハマースキーさん。
ああ、尊敬してますか、
で、なんだっけ、そのお便りの内容は。
お便り
の
内容。あれですよ。あの、張本イコールスーさんっていうのは、うん、まあね、
商品の実施者。みんな気づかなかったところですからね。
気づかなかったですね。
はい。
はい、あ、えそこ
張本つーさんが同一人物だ
ったということでしょ、ね、そこはまあちょっとね、あの新しい視点かなと思いますけど、うん、まあ、あの今の選手はプレーが良くてもそのぶっ飛んだ話みたいなのが、ね、ないんで、 あんまりね、
表に出てきてないだけ
ですよ、いい選手だね、
多分ある程度やってると思うんですよね。
チンプレー、コープレーみたいな番組も減りましたし ね、
あ、まあ、ね、
昔はもうね、シーズンごとに年4回ぐらいやってましたからね、うん、あれ楽しみだったんですけど、最近あんまやってないですもんね、うん、地上波で。
最近だとそうだろ、面白い話だって福留選手の、ね、405号室の話ぐらいですよ。
何ですかその405号室って。
知らないですか。
知らないです。
いや、あんまりこれ俺の口からは言えないです
よ。あ、ちょっといいです
か、はい、ちゃんと、ね、検索してみてください。
和田監督のね、あの
奈々ちゃん中ね、
奈々ちゃん中、
はい、奈々ちゃん中はね、かなりの衝撃でした
、はい
はい、
どうか、はい、最後1本ぐらい
に
しておきますね、はい、埼玉の大沢です。
大沢さん、
ありがとうございます。はい、サムライジャイアンツの、大反省会拝読しました、はい、T シャツ話題にしていただきありがとうございます、はい、サムライジャイアンツは、見たことありませんでしたが、ハイジャンプ魔球の解釈などは島本和彦先生の逆境ラインで使われた透明ランナー性並みに釈然としませんでしたが、作品としては興味が湧いたので後日見てみたいと思います、はい、私の小6から中学頃のアニメについては録画したり毎週決まった時間に見るという習慣がなかったので、行き当たりばったりにその時やっているアニメを見ていました、うん、大して面白くないアンパンマンばかり見てきた気がします、うん、金曜の夕方、
うん、
はい、新庄さんのようにいろいろまとめて録画していたらもっと楽しめたのかなと思います。これからも頑張ってください。毎度毎度すいません。もし希望者いなければサイン入りおしろこ缶くださいということで、前回の冒頭でお話ししました
おしるこが欲しい、この今日30度に行くかもしれないという、
ね、真夏日になったみたいな。
おささん大丈夫か、
おささん大丈夫ですかね、
あんのおしるこ、
おしるこ缶誰も送ってくるわけねえだろうと
思って
飲みました、ね、すいませ ん、
すいません、ねえんじゃねえか、
どうしても欲しいというのであれば、あの千歳烏山の駅のホームのですね、自販機で夏でも飲める冷たいおしるこ、
めんどくせえわ、
あの、ね、
なんでそれわざわざ買いに行かなきゃ、そんなにそこまでおしるこ欲しくねえわこの人。
あ、おしるこが欲しいんじゃないんだ。
そうそう、
あ、わかりました。じゃあすいません、また今度何かの機会で何かでお返ししますんで。
そうですね、
すいません、おしるこに関しては
おしるこだけは勘弁してください。
あの、マジすいませんでした、ふかしこきました、申し訳ない、はい、はい、あ、すいません、ちょっと続きがありました。え、 PS、 あ、埼玉の大沢です。サムライジャイアンツ会拝聴、あ、サムライジャイアンツ会拝聴しました。懐かしいアニメ特集でチラ見した程度でしたが、回転巻きは見た覚えがあります、
はいはい、
聞いてて幼少期にミラクルジャイアンツドームくんというアニメがあったのを思い出しました。これも実在の選手が登場したり、さまざまな魔球があった気がします。
そうね、ジャイアンツドームくんはね、多分ね、ドームくんオマージュでしょ。
俺ドームくん忘れてたんですよ。そうそう、ミラクルジャイアンツドームくんっていうのがやっぱ魔球ものの3部作を選ぶとした、巨人の星、
うん、
サムライジャイアンツ、ミラクルジャイアンツドームくん。でもドームくんで、あれ実は石森章太郎先生原作じゃないですか。
そうなんだ、
ドームくんね、
パクってんじゃん章太郎。
いやいやいや、パクってんじゃん、まあまあまあ、まあ、
章太郎パクってんじゃん、
その流れの上にある作品としてね。ちなみに、うん、そう、ドームくんってあの小学生なんだけど、魔球、すげえ魔球投げられるからワンポイントリリーフみたいなんで、あの出すっていうね。
そうだ、労働基準法があるから9時前、9時以降投げれねえんだよ。
9時以降は投げれない。
それがなんか面白かったんで、って投げれないってどういうことだよと思って。
そう、あのドーム選手ね、背番号2分の1、うん、はい、ちなみにドーム、でもドームくんって実はあいつ今だからあのあれですけど、新庄ドームなんですよ。新しい城で新庄ドームなん
です
よ。
マジで
ドームくん実はフルネームが
で新庄くんじゃん。これ
そうなんです、新庄くんなんですよ。なんでこいつ背番号ドームなのかっていう、新庄って書いてくれればもっと、新庄、
新庄くんじゃん、これやってたの。
新庄剛よりも前ですよ、これ。
これアニメ出てたの、これ。
出てましたよ。魔球
投げて
た。
魔球投げてたの、
新庄。サンダーバキュームボール投げてましたよ。
すげえ、スノーミラージュボールとか。
300キロの超豪速球ですよ、サンダーバキュームボール。
すげえ、超リスペクトする。
肩抜けるわ、そんなもん。藤田監督ね。
うわ、すげえ。
しかも、
新庄くん、ドームくんだったの。
しかも、ドームくんの実家は、そう、新庄っていう名前だから、ニューキャッスルっていうサンドイッチ屋さんなんですよ。完全に俺。 どうもくん。
ダッセー名前だな。
ダッセー。
ダッセーな。なんだよ、はい、言えよ、新庄くん出てた
って。言えよってね。だから今だから思い出したんですよ、だからこれ。
出てたのに思い出した
んで、ね。その辺されたんで思い出したんですよ。あ、そういえばドームくんの名字新庄だと思って。
ドームくんもよかったね。
ドームくんね。
面白かった、面白かった。俺見てた、見てた。
主題歌、チャチャですからね。あの、勝俣さんですから。勝俣さんが、勝俣国和さんがまだアイドルだった頃ですからね。
チャチャ。
金ちゃんのね、プロデュースの。
そうだ。
チャチャ。チャチャですよ。
そうだ、見てたな、その金ちゃんのやつも、
ね、俺
見て
たな。まだ中畑清とかが現役選手
だから、絶好調って言ったもんな。
絶好調、絶好調って言ってましたね。
これ面白かった。これは俺見直さないよ、でも先に言ったけど。
僕も見直さないです。
これを
見直さない
これを見直さないよ、
ドーム君は。
さすがに。
いや、面白かったです
よ。面白かったけど。
そんなバカなっていう感じの魔球ばっかりがいっぱい出てきますからね。やっぱ消える魔球とかね、はい、スノーミラージボールね。あれなんですよね、あの東京ドームの内気圧を使った、あの科学的な効果で投げるからビジターだと魔球投げれないですよね、ドーム君。
だそれだから東京ドームはインチキですよってもう言っちゃってるじゃないから、ね、球場としてインチキですよって言っちゃってるから、ね、子供のところに聞いたもん、それ、ね、それ見た時に、ね、
うん、でやっぱ小学生で学校もあるから遠征に行けないっていう、うん、
遠征に行けないって、まあ、それはそうだ
よ。東京ドームのホームゲームでワンポイントリリーフだけ投げるんなら投げてやってもいいよみたいな、そういう上から目線のね、
はい、
小学生投手、はい、ね、いろんな小学生出てきますから。
そうだ、
そういう
ドードとかいたな。
ドードとかね、鈴木は優しくて力持ち、ドードね、いました、いました。
いた、いた、いた。
あとね、女の子もいましたから、広島のね、
女の子
メロディーちゃん。
メロディーちゃん。
メロディーちゃん。マンディ君っていうダンスをしてるんですけど、あ、お前はメロディーちゃんじゃないかっつって、はい。水原勇気に次ぐ女性プロ野球選手ですよ。
うん、これ完全にパクってんない人もいるでしょ、だろう。
いやー、いいですね。まだご存命の時代でしたからね。
まあいいんだろう、ね。いいんだろう。
まあまあ晩年のね、傑作ということで、はい。そんなこんなで、
はい、
お便りの宛先は。
mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします。お仕事のご依頼とかね、もうこちらの方にお気軽にください。あとご質問、ご意見もこちらの方にいただければと思います。あとはツイッターの方もやってますんで、はい、東京ミルク放送局で気軽に検索してもらえればと思います、はいはい、
シャープミルク放送局タグをつけていただければ、
はい、こういう感じでハッシュタグつけていただければ、はい、僕らの方も拾いやすいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい
はい、あとあの新庄由紀の大反省会という番組ブログもありますので、
はい、
ぜひぜひ、ね、一周遅れであの振り返りをやってますので、
はい、
よろしくお願いします。というわけで、次回、
はい、
次回のテーマはあれですね、
長渕剛オンナイトライブ2015 in 富士山36。
2015だったんですっけ
?2015。
はい。これを今のね、もう初夏を迎えた、
はい。
この夏に2年前のこの伝説のライブを振り返ってみようと思いますんで、はい。はい、長渕ね、長渕ファンの方ね、
はい。
よろしくお願いします。長渕ファンもそうでない方も必見ということでね、またよろしくお願いいたします。はい、では、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの熱でお送りいたしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。